それではお読みいたします。使徒の働き8章26節から39節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように。彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか。それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それでは、この箇所より、ご覧なさい、水がありますと題しまして、近藤義也牧師が説教いたします。
皆さんおはようございます。私にとっては2週間ぶりのこの盛岡の地での礼拝ということになりますけれども、先々週から先週にかけて1週間の休暇をいただいて静岡に行ってまいりました。マイカ君、あれかな、ティム君の通訳は必要かな。大丈夫ですか。この礼拝の中でバプテスマが行われようとしているこの日、選びました聖書の箇所はいつもの使徒の働きの箇所ではなくて、少しですね戻りまして8章26節からの箇所です。先ほど詩式の徹君が読んでくださいましたけれども、皆さんも読まれて、あ、だからかとすぐにお気づきになったと思います。そう、この箇所には、古代、今から約2000年前に、バプテスマを受けた一人の人物、イエスをキリスト、救い主として信じて、バプテスマを受けた一人の人物の姿が記されているんです。私たちは今日、この修法にも、そして下の1階の壁にも、三上さんが書いてくださいまして、バプテスマを受けられる4人の方々の名前を記しました。でも、お気づきの通り、この箇所、使徒の働き9章のこの箇所には、バプテスマを受けたこの人物の名前はどこにも記されていないんです。著者のルカは、記さなかったんです。 もしかしたらですね、ピリポが聞かなかったのかもしれないですね。名前をあえてかわかんないですけれども、聞かなかったのかもしれません。あるいは、特有の名前を持っていて、ピリポがこう聞き取れなかったとかですね、そんなこともあるのかななんて、そんな想像を膨らませてしまいますけれども、でも、この人物が何者かということはしっかりと記されています。この人物が何者かということは。エチオピア人の女王神田家の高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人。そんな説明がされています。まあ、さらっとですね、こう読み飛ばすこともできそうな箇所なんですけれども、でも改めてですね、この人物の説明書き、この27節に目と耳を留めますときに、読めば読むほど物々しい、いかめしい、そんな説明だなと思うんです。エチオピアというのは今もその国名がありますけれども、当時はエジプトがありました。あの王国エジプトがありました。そのエジプトのすぐ南に位置したアフリカ一帯を支配していた王国、それがエチオピアでした。女王神田家という名前が出てきていますけれども、この使徒の働きの時代から1000年ほど前の時代には、あのダビデの息子ソロモン王のもとにシェバの女王、エチオピアの女王がやってきた。そんな記述が記録がされています。まあ、そんなですね、あのソロモンのもとにやってきた女王、そしてこの時の女王神田家、この二人の共通項を見ますと、このエチオピアという国は伝統的に女王が支配する王国であったようです。そしてまたこの女王に仕えるためにでしょうか、高官ではありますけれども、彼は宦官であったということも報告されています。この女王に仕えるためにはあえて宦官になる必要があったということなんでしょう。でも、この人物、女王の財産全部を管理していた。つまりは、このエチオピアという国のその財政を彼が管理していた。財務大臣であった。まあそんな説明だと思うんですね。とにかくある意味最も王からの信頼の厚かった側近中の側近、そのようにも言うことができると思うんです、この人物。そして皆さん、この場面今までどのように読んでこられたでしょうか。まあ、ピリポがですね、こう行きましたところ、馬車がこう進んでいるのを見つけた。そして近寄ってみると、これ大変ですね。皆さんこれ読みました？ピリポは馬車に御霊によってですね、29節、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。ピリポ馬車見つけたんです。でも馬車はずっと進んでるんです。馬が走ってるんです。そこでピリポが走っていくと、これ大変な場面ですよね。馬車が進んでいくの、一生懸命ピリポはですね、走って追いかけているんです。もう着いた頃にはですね、まともにこう話すこともできなかったんじゃないかななんて、そんなことを勝手に想像してしまうんですけれども、でも、荒野の道を進む一台の馬車の中で一人聖書を読むこの宦官、まあ、そんな場面を私も今まで実は想像してきたんです。長い間。想像してきたんです。でもそれは違います。おそらく全く状況が違います。よく考えてみれば、まあ、彼は聖書を読んでいた。朗読をしていた。聖書を読んでいた。と書かれていますけれども、当時の聖書というのは私たちがですね、こんな膝の上に乗せて、そして簡単に片手で開きながら読めるような聖書ではありません。まだこの時代、私たちのようなこの紙はもちろんありませんし、この印刷技術もありませんし、このような形の本もありません。何があったかというと、大きなですね、羊の皮をなめした羊皮紙に、一生懸命ですね、社事生と呼ばれる人たちが、この一語一語を、ヘブル語でだったでしょうか、あるいはギリシャ語でだったでしょうか、一語一語を書き写して、 そしてそれをですね、大きな巻物にして、そして最初から最後まで、その巻物が巻かれている、それが当時の聖書です。しかも、読んでいたのは、マラキ書とかですね、ヨナ書とか短い書ではなくて、よりによって、イザヤ書です。イザヤ書を読んでいたというんですね、この宦官は。大きな巻物がですね、おそらく馬車の中中にですね、こう広げながら、そして少しずつ片方は畳んでいきながら、もう片方ぐるぐると広げていきながら読んでいた。とてもとてもですね、馬車を運転しながら、馬をですね、こう御しながら読めるような、そんな聖書ではないんです。そして同時にこれだけの身分の人物です。おそらく何台もの馬車が連なって、そして彼のための護衛やら下辺たちが取り巻いて、そして周りの馬車に乗っていた、あるいはその馬車でもちゃんと御車がいて、彼はその馬車につけられたその部屋の中で、この巻物と格闘していたというのが状況ではないかと思うんです。まあ、彼は異邦人、エチオピア人でありながら、礼拝のために、ユダヤ人たちが捧げる礼拝、そして神殿に設けられた異邦人の庭で礼拝を捧げるために、エルサレムに登ったと書かれています。どんな経緯で彼がユダヤ人の神を知ったのか、その経緯は記されていません。わかりません。しかし、ともかく彼は聖書を読んでいたと言うんです。その聖書がエチオピアにいる時に手に入れたものなのか、あるいは今回イスラエルに行ってそこで購入したものなのか、入手したものなのか、それもわかりません。でもだとするならば、もしエルサレムで入手したものだとするならば、エルサレムからの帰り道、彼はイザヤ書の1章から読み始めて、そしてここに登場するのはイザヤ書の53章です。この旅すがら、旅の途上を彼は一心にこのイザヤ書を読み続けていた。そんな場面が浮かび上がってくるんです。実はこの箇所から、私は2005年の10月に、今から7年前に一度説教をいたしました。で、その時のことをですね、記憶を手繰り寄せてみますと、その時にはこの箇所からむしろ伝道者ピリポの姿に特に焦点を当てて、あるいは御霊の働きに焦点を当てて、そしてお話をした記憶があります。でも今日はこの箇所の中でも特にバプテスマのその礼拝ということもありますので、バプテスマを受けたこの宦官の姿に注目しながら、神様の前に決断をするということについてお話をしたいと考えています。同じように、この宦官と同じようにバプテスマを受けようとしている4名の方々は、もとよりすでにバプテスマを受けられた方々、あるいは今求道中の方々、そして初めてこのような場所に足を踏み入れたという方々、共にこの神様、主の前に決断をするということについて考え、また教えられていきたいと思います。まずはこの宦官の決断について、二つの点でお話をしたいと思っていますけれども、まずは宦官の決断について、それが聖書の真理に基づいた決断であったということを考えたいと思います。聖書の真理に基づいた決断であった。伝道者ピリポという人物が登場します。このピリポとは、あの初代教会で食卓に仕えるために選ばれた7人のうちの1人、執事の1人でした。この執事であったピリポは、同時に伝道者としての賜物が与えられていました。この直前に何が起こっているかと言いますと、ステパノの殉教です。同じようにあの7人の1人として選ばれていたはずのステパノがユダヤ人に捕らえられ、そして無残にも殺されてしまった。そして興奮したユダヤ人たちによるキリスト教会に対する激しい迫害が始まった。しかしそのような中で散らされた教会クリスチャンたちは各地に赴き、そして各地で御言葉を述べ伝えた。ピリポも 同じようにエルサレムから追われ、しかし赴いたサマリア、あのイエス様の福音書の中にもたびたび登場するあのサマリアの地で福音を述べ伝えた、そんなことが直前の箇所まで記されています。しかしピリポ、今日の箇所はところがという言葉で始まっているんです。8章の26節、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこで彼は立って出かけた。人間的な視点で考えるならば、ピリポがそのままサマリアに留まって、そしてその伝道の働きを進める方が、宣教の働きを進める方が、もっともっと大きな実が生み出されると思えるような状況なんです。周りの人は言ったかもしれません。なんであなたが今この場所を離れて、そしてガザに下る道、荒れ果てているガザに下る道というのは荒野です。なんでそんな寂しいところに、そんな実も生み出されないと思われるような場所に行かなくちゃいけないんですか。なぜですか。そのような声がですね、ピリポに対して向けられたと思うんです。しかしピリポは、それがどのような状況であったのかはっきりとわかりませんけれども、主の使いがピリポに来なさいというその声に従って出かけたというんです。この時点で行った先に何があるかはわからない。むしろ周りの人たちからのなぜ行かなくてはいけないんですか?この声を聞きながら出かけた。そんなピリポだったんです。これは私たちもしばしば経験すること、私たちの周りでも起こることではないかと思うんです。本当に私たちの周りには、なぜという言葉が満ちています。なぜ?先日のラジオの収録の時に、フレッドさんとキャサリンさんに対してですね、事前の打ち合わせから、一つの大きなそのインタビューのトピックになりましたのは、なぜ二人がこの岩手にやってきたのかということだったんです。フレッドさんの場合は千佳子さんも含めて、なぜご夫妻がこの岩手にやってきたのか、本当に理解できないようなことだと思うんですよね。アメリカにいてお仕事があった、それぞれに。でもそれをやめて岩手にやってきた。イギリスで演奏をずっと続けていた。でもそれを後にしてこの日本にやってきた。なぜ?普通の常識で考えると答えなんか出てこない。なぜ?でもそこにはそれぞれの決断があったわけです。フレッドさん、チカ子さん、そしてキャサリンさんに限らず、今私たちと共に礼拝を捧げてくださっている一人一人の奉仕者の方々、それぞれに周りからすればなぜと思わず問いたくなるような決断があったわけです。あるいは震災に関わることだけでなく、私たち状況の中で様々身の回りに起こる状況の中でたくさんのなぜという言葉を考えてしまいます。思ってしまいます。発してしまいます。なぜこんなことが起こるの?なぜこんな出来事があるんだろうか?あるいは自分はなぜ岩手にやってきたんだろうか、なぜ盛岡にやってきたんだろうか。後ほど4人の方々のそれぞれの証で登場することになるかもしれませんけれども、やはりなぜということあると思うんですね。なぜ盛岡に自分は来たのか、なぜ親は岩手にやってきたのか、なぜ自分はクリスチャンホームに生まれたのか、なんでこんな問題が起こるのか、なんでこんな出来事が許されるのか。多くの場合、わからないんです。ピリポもこの時点でわからなかったと思うんです。なぜ自分はこのガザに下る道に行くのか。でも、私たちは同時に知っているんです。たくさんのなぜということを繰り返しながら、でも振り返るときに、ああこのためだったんだ、そのように気づかされることがたくさん 同時にある。ピリポの場合も周囲の人は問うたかもしれません。なぜ？でも理屈ではないんです。神様にそのように導かれたから、主がそのように私を導いてくださったから、かくして決断をして、そして出かけたこのピリポは宦官に出会うんです。私たちも様々なこのようなことを経験します。決断をして何が待っているかわからない、でも赴いた先で様々な出会いを経験する、様々な神様の今までは知らなかったご配慮と、また深淵なる神様の御心に触れる、そのようなことを経験する。ピリポはこの宦官に会い、そしてこの宦官はピリポに会いました。そして二人の間に何があったのか、聖書があったんです。先ほど説明をしたように、私たちが手にするものとは全く違う聖書、形の聖書、まだいわゆる新約聖書はこの時代登場して存在しません。新約聖書は存在していません。この宦官が手にしていたのは旧約聖書のイザヤ書、すべてが手書きの巻物。32節と33節、その2節がですね、ここに記録されていますので、ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの8章の32節と33節、はい。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。これはイザヤ書53章の御言葉です。53章の7節8節9節のその御言葉です。まあ、このイザヤ書53章というのは、預言者イザヤが記したこの書の中でも中心といえる、あるいはクライマックス、イザヤが様々なことを預言して、裁きについて預言して、救いについて預言して、そしてその救いがどのようにもたらされるか、一人の主のしもべという、そのような存在によって、このイスラエルの罪が許される、人々の罪が許される、しかしそのためにはこのしもべが大きな犠牲を負わなくてはならない。イザヤの預言の中でもその預言がクライマックスに達する、そのような箇所がこのイザヤ53章なんです。そしてその53章が指し示しているのは、イエス・キリストの十字架による罪の取りなし。この時点で預言者イザヤ自身もはっきりとは何だったかわからない、それが何を指し示しているかはわからなかったであろう。しかし後の時代に、このピリポの時代に、この宦官の時代に起こった、この二人が出会う直前に起こった、エルサレムで起こったイエス・キリストの十字架と、そしてその十字架による罪の取りなしと、もたらされた許しについて予言された、それがこのイザヤ53章だったんです。パッと私たちイザヤ53章開きましょうって言ったらばすぐに開けますけれども、この宦官はですね、一章から始めてずっとぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる巻き取り開きということを繰り返しながら、そしてこの時ピリポが出会ったこの時に開かれていたのがこのイザヤ53章であった、まあ、神様の配剤だと思うんですけれども、しかしこのイザヤ53章にたどり着いて、彼の悩み、予言のクライマックス頂点だと言いましたけれども、彼の悩みも頂点に達していたんです。ピリポが問います。あなたは読んでいることがわかりますか。 この宦官は即答するんです。導く人がなければどうしてわかりましょう。わからないんです、これが。何がわからないか。宦官はピリポに向かっていった34節。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？これ一体何について言っているんですか？わからないんです。悩みが深まったんです。この宦官の問いかけに対し、35節、ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。おそらく宦官もエルサレムに行った時に、ユダヤ人と共にこう礼拝を捧げるためにエルサレムに行ったはずですけれども、その時に様々な噂を耳にしたはずです。直前に起こったキリスト教会に対する迫害のこと、あるいはさらにもう少し前に起こったイエスという人物がエルサレムのゴルゴダの丘で処刑されたというその出来事、しかしその直後にイエスが蘇った復活した、そのような噂がエルサレム中を駆け巡ったこと、その一つ一つを宦官もエルサレムでつぶさに耳にしていたはずです。そしてこのイザヤ書53章が開かれ、この53章に記されている預言者が預言した人物こそまさにそのイエスに他ならない。このことが明かしされたときに、明らかにされたときに、彼の目は開け、そして心が開かれたんです。そして、神の真実に、そしてイエス・キリストの真実に目が、耳が開かれたその時、彼の口からは信仰の告白と決断の言葉がこぼれ落ちたんです。まあ、つくづく思うんです。私たちにこの聖書が与えられていてよかったなと思うんです。私たちキリスト教信仰と言いますけれども、なんだかわけのわからないまま闇雲にですね、ぼんやりとしたものをとにかく信じなさい、あるいは周りから盛り立てられて盛り立てられて、そしてなんとなく信じた気になって、そして告白をする、そんな教えじゃなくてよかったなと思うんですね。本当にこの御言葉と向き合っていくときに、この御言葉に記されている一つ一つのことを40人余りの著者たちが時代を隔てて、千年以上の時代を隔てて、それぞれが記したものがまとめられていった。しかしそれが決して矛盾することなく、互いが互いを補完し合いながら、神様が私たちにとって必要だと思われた、その真実がまとめられている。この御言葉と向き合うときに、私たち自身の姿が明らかにされ、そして神様の姿が明らかにされ、イエス・キリストを通してもたらされるその救いが明らかにされていく。つくづく思うんです。聖書が与えられていてよかったなと。たびたび専門学校で担当しています、今夏休みに入りましたけれども、専門学校で担当していますキリスト教概論という授業についてのご報告もしていますけれども、本当にその面白さを味わっています。面白さ、神様について、キリスト教について、イエス・キリストについて、全くですね、こう、今まで教会に来たこともない学生たちと共に、自由にですね、今まで持ってる知識全部言ってみてと言って、こう、言ってもらうと、いろんなことが出てくるんです。すごい偏見があったりですね、とんでもないこと言ったりですね。でもその一つ一つを確認した後に、じゃあ一緒に聖書を読んでいこうと言いながら、授業の中で聖書を読んでいく中で、一つ一つですね、興味が生まれ、関心が生まれ、そして驚きが生まれていく。聖書ってこんなこと言ってたんだ。イエス・キリストってこんな人物だったんだ。聖書で言われている神とは、キリスト教とはこういうものだったんだ。一つ一つ驚きが生まれていく、生まれるその驚きを受け止めながら授業を続けていますけれども、お気づきでしょうか皆さん。それは何も専門学校の授業で学生たちが経験するだけのことではないんです。毎週私たちがこの礼拝で御言葉を開きながら発見が与えられ、私たちの内側にこの御言葉が語りかけることを経験し、 驚きが与えられ、喜びが生まれ、感謝が生まれる。礼拝だけではない、毎日私たちが聖書を開き、この御言葉と向き合うときに、同じように新たな発見が与えられ、そして驚きが与えられる、そのような聖書が与えられているんです。私たちぐるぐるぐるぐるですね、巻き取らなくていいんです。パッと開けば次々とですね、こう読んでいくことができる。今年度いかがでしょうか。皆さんの聖書通読はしばしばですね、何人かの方々が間を惜しんで車の中や空き時間を利用してですね、聖書を読んでいる、そのような姿を教会の近辺でも目撃いたしますけれども、この御言葉が与えられていて、私たちはこの御言葉の真実に立って、そして決断することができる、決断へと導かれる、そのような信仰が与えられていることを感謝したいと思うんです。この聖書の深みと、そしてイエス・キリストを通して明らかにされた救いの確かさに触れるときに、私たちは日々の決断に導かれ、日々の信仰の告白に導かれます。2000年前に記されたこの宦官の姿、たくさんのですね、告白が聖書の中には登場します。いろんな不思議な技を見て、目の当たりにして、そして告白に導かれる、そんな人々も現れますけれども、でもこの宦官は御言葉と向き合い、御言葉に対する理解が開かれ、深められるときに決断に導かれる、私たちと重なる。いや、この宦官の姿はそのまま私たちの姿であることを覚えたいと思うんです。さあ、そしてこの宦官の決断、それは一人の罪人としての決断でもあった。このことを考えたいと思います。第2番目の点です。一人の罪人としての決断。今日の説教のタイトルには36節の鍵括弧の中のその言葉をそのままつけました。ご覧なさい、水があります。ご覧なさい、水があります。まあ、このご覧なさいっていうのは、見てくださいとか見よとかですね、そのような意味で訳される言葉ですけれども、ご覧なさい、水があります。この言葉に改めて耳を傾けますときに、私はうならされるんです。うならされるんです。ご覧なさい、水があります。この言葉ともすれば、ピリポが話した言葉であっても辻褄が合うんです。二人は聖書をですね、間に置いて、そしていろんなことを話し合い、ピリポが語り聞き、そんなことを繰り返している中で、宦官の目は開かれ、心は開かれ、そして宦官の中で信仰が生まれていった。ああ、このイエスこそ確かにキリスト、救い主だ。このイエスを通してこそ、私にも救いがもたらされる、罪の許しが与えられる。そのような確信が深められていった。ピリポもですね、そのような様子を目の当たりにしていたはずです。そのやりとりを通して。そしてその様子を見てピリポが、ご覧なさい、水があります。私はあなたにバプテスマを授けましょう。そのように語りかけた、でも良いと思うんです。でもそうではないんですよね、この言葉。この言葉を発したのは、しっかりとですね、ルカがここに記しているんです。宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。この宦官自ら、ピリポに対してバプテスマを授けてください、そのように申し入れた、そんな言葉がここに記されているんです。これはピリポの言葉ではなく、ここに記されている決断は宦官のうちから湧き出たものでした。今日バプテスマを受けようとしています4人の方々、それぞれのタイミングでですね、ある時に私の元にやってきてくださいまして、それぞれがやってきてバプテスマを受けたいですと、そのように声をかけてくださいました。私からですね、かけた記憶はないですね。それぞれがやってきて バプテスマを受けたいですと、そのように声をかけてくださいました。4人だけではありません。私が牧師としてこの教会に仕えています8年約半の間、一緒に聖書を学んでいる中で、まさにこのカンガンとピリポのように間に聖書を置いて共に読み続けている中で、あるいはそれぞれが聖書を読んでいる中で、学んでいる中で、バプテスマを授けてください、この決断が生まれてきた、こんなことを私は経験し続けています。そんな言葉を聞き続けています。さすがにですね、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかと声をかけた方はまだいませんけれどもですね。もうすでに天に召された高橋正さんのことをですね、思い出すんです。高橋正さんのことを思い出します。聖書を学んでいて、私から声かけた時はないって言いましたけど、かけたんでしたね。私から正さんにはどうですかとこう声をかけましたらば、断られたんですですね。いや、ああそうかと思って、でもですね、ほんのその数ヶ月後に、私が思っても見なかったタイミングで、まあこんな言い方がふさわしいかどうかですけれども、70代のですね、高橋正さんがもじもじされながら、信じたいんですけどとですね、そのように私に声をかけてくださった時のことを思い出すんです。信じます。何かですね、その日聖書の学びを終えていつものように帰っていかれるかと思いましたところ、なかなか席を立たずに、そしてこの間も言われたことなんだけれども、あれなんだけどさと思ったよつけながらですね、信じたい、信じる、そのようなですね決断が生まれたその時のことを、本当に昨日の時のことのように思い出すんです。神様の前に自分が一人の罪人であることを悟る時に、神様はその心の内に告白と決断を与えてくださる。これが2000年間の教会の歴史の中で繰り返し繰り返され続けてきました。この宦官の決断ということを思うんです。彼はこの場所で即断をして、そしてバプテスマを受けました。でも彼の立場を考えてみますときに、この決断の大きさを思うんです。エチオピアという国で、最初に説明をしました通り、これ以上ないほどの責任を負っている、そのような人物でした。彼がこのようにキリスト教信仰に立つということ、バプテスマを受けるということ、イエスキリストを信じた、その歩みを始めるということ、そのような信仰の決断が今後のエチオピアでの生活に何かですね、支障をもたらすんじゃないだろうか、あるいは彼の上司ともいえるその女王の反応は一体どのようなものなのだろうか。エルサレムへ出かけていった、帰ってきてみたらば、出かけていった先にあったユダヤ教ではなく、新進のキリスト教の信仰を持って帰ってきた。そのことが女王に対してどのような感情を与えるか。女王はそれに対してどんな反応をするのか。周囲の人々はどのような反応をするのか。他にクリスチャンなどいない中で、そのエチオピアでの信仰生活はどうなるのか。しかし、もちろんそれは大きな決断でした。そして、この信仰に立って生きるという決断に伴う、もろもろのことを挙げ始めたらば、キリがない。とも言えるんです。この人物にとって、この宦官にとって、彼はひっそりとですね、信仰の告白をしてバプテスマを受けて帰っていったではなくて、おそらく周りにたくさんのしもべたちが、そして護衛たちが、彼がピリポからバプテスマを受ける姿も目撃していたはずです。もうこれは公然のことでした。まさにバプテスマとは公然と自分の信仰を表すということですけれども、 まさにそのようなことがここで起こりました。私たちも信仰に立つ決断をするときに、信仰を持つという決断だけでなく、信仰の歩みを進める中で様々な場面で信仰に立ち続ける、この聖書の真理に立ち続ける、神様の教えに従って生きる、この決断に立つというときに様々な戦いがあるかもしれません。長男だから家族の反応はどのようなものなのか、仕事への影響はどうだろうか。でもこの宦官のことを思うときに、彼はそれらすべてのことと、この信仰の決断に伴って起こることすべてのことと、しかしこのイエス・キリストによって与えられる罪の許しと、与えられる永遠の命と、主と共に歩むことの祝福とを天秤にかけたときに、それは比べ物にならない。あるいは彼はこのように考えたかもしれません。今この時に後のことを考えたとしても仕方がない。それは後からのこと。自分が直面していくこと。それ以上に後からやってくることの前に彼は自分自身を置いた以上に、今彼の前に臨んでおられる神様の前に自分自身を置き、そして彼は決断をしたんです。自分の身分や自分の責任や財産や様々なこと、しかしそれらを目にするのではなく、それらを思うのではなく、神様の前に立つ一人の罪人として彼は自分自身を置いたんです。そして彼は決断をしました。このエチオピアの宦官は与えられた決断と、そして受けたバプテスマの喜びに満たされながらエチオピアへと帰っていきました。もちろんこのイエス・キリストに対する信仰を持つということは、周りにも何も 見ようとしない、周りの声に耳を傾けようとしないで独善的になるということではありません。いや、むしろこの信仰に立って生きる歩みというのは、神を愛し、そして人を愛することへの挑戦を生涯続ける、生涯続けるということでもあります。そしてこの神を愛し人を愛することへの挑戦を生涯続けていくこの生き方は、しかし必ずや周囲にも、そして家族にも祝福をもたらす、祝福をもたらすものとなるはずだ。私たちが受け取る聖書のメッセージはまさにこのことであり、私たちが味わうのはまさにこのことなんです。私たちがこの聖書の真理に立ち続けるときに、決断に立ち続けるときに、そのときには何かしらの戦いがあるかもしれない。しかしこの世界をすべて治めておられ、すべてのことをご存知である主が最善であることを知りながら、与えてくださったこの御言葉に立ち続けるその生き方は、必ずや祝福をもたらす、そのことを信じているんです。私たちは、ご覧なさい、水があります。一人で歩いていたと思えた私たちの歩みに近づき、望んでくださり、聖書の言葉を持って語りかけ、決断へと導いてくださる主がおられます。信仰告白の決断、バプテスマの決断、信仰生活のあらゆる局面において信仰に立ち続けるという決断、人間的な視点で見るならばどうしても損をするように思える、しかしそれが神様に従うという決断である場合、私たちは祈りながらその決断を繰り返していくんです。到底愛することなどできないように思える相手を愛するという決断を繰り返し、許すことなどできないと思える相手を許すという決断を繰り返すんです。信仰に立ったあらゆる決断にもたらされる主の祝福を共に味わいたいと思います。たとえ私の目が それを見ず、私たちの目がそれを見ず、この時代の人々の目がそれを見ず、この時代の人々の耳がそれを聞かなかったとしても、しかし神様の御手の中で、必ずや私たちがなす一つ一つの信仰に立った決断は、主の祝福へとつながる。そのことを通して主の祝福がもたらされる。この信仰に立ち続けていきたいと思います。バプテスマのこの朝、宦官の決断ということを考えました。御言葉の真理に立った決断、そして一人の罪人としての決断。しかしその背後に働いていた御霊の働きが、神様の働きが今も私たちのうちに臨んでいます。主の前に決断をする。信仰に立ち続けていく。このことをしっかりと受け止めたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。2000年前に一人の宦官が御言葉によって教えられながら神様の前に立ちました。同じように私たちも御言葉に教えられながら、毎週毎週の礼拝を通し、また日々の歩みを通し、神様の前に立つものとされています。あるいはこれから立とうとされています。神様、不思議です。目には見えない神様を信じる、目には見えない信仰、しかしこの信仰を通して確かに神様の祝福がもたらされることを私たちは知らされています。目には見えませんけれども、御霊が働き、私たちの口に賛美を授けてくださり、祈る言葉を授けてくださり、そして告白を授けてくださる、そのことも私たち知っています。神様、本当にこの決断に立ち続けるということ、戦いがあります。決断をし続けるということ、私たちの罪の性質との戦いでもあります。しかしそれらをすべてご存知であり、そしてキリストの十字架によってそれらの罪を拭い去り、徹底的に拭い去り、許しを与え、恵みの中に生かしてくださる、そのような人とともに今週も私たちこの場所から送り出されます。神様、あなたの御前に立ち続けるものとさせてください。私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。